ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、お全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。もうすぐ夜の12時になりますけども、番外編は12時の番組終了後も引き続き収録して、後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は 786@lovat.co.jp までお願いいたします。メールありがとうございます、ごまふぐの白子、カルカルさんこんばんは。ラジオネームごまふぐの白子と申します、毎回楽しみに聞いておりましたが、今回初めてメールさせていただきます。ありがとうございます。秋葉書店のマネージャーさんがゲストにて、テンガのトートバッグについてお話しされていたと思うのですが、調べてみたらとってもかっこいいじゃないですか。欲しい、超欲しい。職場の通勤カバンとして超欲しい。通勤カバン、あーいいよね。漁業を営んでいる知り合いがいて、ごくごく最近、本人には内緒ではあるのですが、職場内でタコテンガというあだ名をつけました。それ以降、タコテンガが来たとか、タコテンガまだ来てないよとか、タコテンガ今日行ってるよとか、何かと話題になってばかりです。そんな中、このラブミーテンガのトートバッグがあったらどうでしょう。それはもうインパクト抜群だと思うんです。ということで、もしかしたらやってないかもしれませんが、テンガグッズ応募企画に勝手に応募させていただきます。よろしければ何かプレゼントしていただけると幸いです、といただきました。ありがとうございます。そう、オープニングでも話しましたけどもね、プレゼントできそうなんでね、ありがとうございます。まあ他にもね、プレゼント応募いただいている方もいたりするんで、当たるかは分かりませんけどもね。でもこういう方に当たるといいですよねなんでテンガって言うんだろう、そのタコテンガさん。タコ、頭がまん丸くて、多分テンガにさ、ディープスロートカップっていうのがあるんだけど、丸いんだよね、カップの底の部分というか上の部分、どっちって言えばいいのか分かんないけど、で赤いからさ、でなんかその頭に鉢巻きでも巻いたらまさに天下っぽくなるのかな、きっとそうだね、いいよねタコ天下、タコテンガに、だからゴマフグの白子が名前からして、まあ、白子じゃないですか。だからタコテンガにゴマフグの白子が、白子を中出ししてやればいいんじゃないかなと思うんですけどもね、いかがでしょうかということで、ゴマフグの白子からメールいただきました。ありがとうございました。まあ当たるといいなと思いますけども。
ラジオラビートお聞きの皆さん、そしてパーソナリティのカルカルさん、こんばんは。ガリツムギです。まだ行っちゃいやだ、ピンクカルカル。
さあ、というわけでカルカヤサトシがお届けしておりますけども、そうですね、痴漢冤罪について、ネトラボっていうサイトに載ってましたけどもね、6月3日の最近、まあ、ニュースにもなってましたけども、6月3日0時10分頃、電車での客同士のトラブルが発生、外国人とみられる女性が痴漢被害を訴えた。ツイッターの情報によりますと、乗車当時この男性は片手でスマートフォンを使用しながら、もう片方の手でつり革を掴んでいたと、両手が塞がった状態 だったそうです。一方女性は男性に痴漢されたことを主張して殴る蹴るの暴行を加え非常停止ボタンを押し通報。周りの乗客は男性が無実であることを主張したものの到着した警察は男性を電車から降ろし連行したそうです。実際にこの男性が痴漢を行ったのか女性の勘違いだったのかは不明だそうですけども、この件についてツイッターでは一部始終を見ていたユーザーから見てて気分が悪かった、警察の目が忘れられない、警察はどんなに無罪主張が多くても疑われた人を逮捕するといった声が上がるとともに拡散、またそりゃ線路にも逃げたくなるという声もあったそうです。女性を罰するべきとする意見も多数上がっているということですけどもね。痴漢冤罪はもうね、男からしたらさ怖いよね、怖いじゃん。それでも人生狂うと思うしさ、痴漢冤罪だから痴漢してないのに痴漢だってことにされてしまったことね。でもそれ以上に痴漢する人がまた多いわけだよね。だから痴漢冤罪は嫌だ、冤罪は嫌だっていうのはもちろんあるん、怖いし嫌なんだけど、痴漢する男の多さももうこれはね、女性からしたら嫌で嫌でたまんないよね。多分さ、その通勤通学で、なかなか長い期間電車に乗ったね、満員電車に乗ったことある女性に聞いたら、ほとんどの人までは言わないかもしれないけど、でも本当に多くの人が痴漢被害に遭ったことあると思うんだよね。だからさ、こればっかりは難しいね。でも絶対嫌じゃん、痴漢してないのに痴漢したって。まあ僕電車乗らないからさ、あれなんだけどさ、どうすればいいんだろうね。難しいな。だから男と女を完全に電車を分けるって言ってもさ、なかなかそうもいかないじゃないですか。ねえ、女性専用車両とかってさ、車両数は少ないのに実際はもう満員のね、通勤ラッシュの時間帯でも結構ガラガラだったりっていうのをねテレビで見たりしますけども、っていうことはやっぱりそう完全に分けるのは難しいんだろうなっていうのは思うしさ、でも男からしたら疑われたら嫌だ、だからしてほとんどの男は痴漢しないと思うんだよね。ほとんどの男が痴漢しないのに一部の痴漢しまくる男のせいで、痴漢冤罪の可能性も広がるわけでね。ねえ、怖いね。なんか一人一人がさ、超高速で移動できるカプセルみたいのがあったら、昔のラブホにあったさ、お金払うやつ、プシューって部屋からカプセルがプシューって行くやつ、ああいう風にさ、人がね目的地までカプセルでプシュンって移動できるといいよね。そうするとまあ痴漢もないしさ、満員電車でもないしさ、快適だと思うんだけど、あとどうすればいいんだろう。電車をスペース確保するためにもっと2階建てみたいにするとか、ドローン、小型ドローンみたいなのでさ、まあ無理か、顔識別の AI でさ、痴漢しそうなやつをずっと追尾するとかさ、なんか犯罪しそうな人をチェックするようなカメラとかあるんでしょ、そういうやつでさ、痴漢しそうなこう なんか目つきをしているとか、そういう人を追っかけたところでな、満員電車だと手元なんか見れないしさ、どうすればいい？もう電車の床をバーって細かくね、細かくなんだろう、 落とし穴みたいにいっぱい作っておいて、で、昔の電車みたいにさ、うんこしたらさ、線路にボタボタって落ちるやつだったじゃん。いつの話？ここが愛知県豊田市なんだけどね、今愛知環状鉄道っていうの走ってますけど、その昔岡田線っていうのが走ってましてね、うん、で今はちょっと構造地まで伸びてますけど、昔はこんなね思いっきり地元の話ですけどもね、昔は岡崎と豊田市新豊田駅の間をね、岡田線っていうのが走っててね、その岡田線の名前っていうのは岡崎多治見をつないでるから岡田線なんだけど、岡田線の頃はずっと豊田市までしかつながってなかったと思うんですけどもね、うん、岡田線っていうのがあって、その岡田線の、すごい僕が子供の頃っていうのは、トイレが確かあったんだよね。まあそんなしっかり覚えてないよ。岡田線だったと思うけどな、うん、トイレがあって、そこのトイレでやっぱうんこすると、その当時はそのまま下に線路にバーって落ちるタイプ、うん、だったわけで、だからそういう痴漢した人をどうにか見分けるシステムを作って、その人の床がプスポンって抜けて、その人が床に落ちる、死んじゃうな、これはダメだな、まあ難しいな、やっぱりね痴漢冤罪についてはまあこれからもねずっと考えていかないといけないなと、うーん、なんかいい方法ありそうだけどな、うーん、男がさ痴女に会ったらどうなるんだろう、やっぱ怖いのかな、その女の人をさ、男が痴漢するっていうのが多いけど、その男を女の人が、まあ、痴漢するだよね、痴女、うん、っていうのは、うん、結構男ってさ AV とか見てさ、なんか M な男はさこう責められたいみたいのがあったりするんだけど、うん、そういう風にその女の子に、電車内でさ地上に会ったらいいなとかさ妄想したりもあると思うんだけど、実際会うとやっぱ怖いかな、怖いよね。カルカヤサトシでした。